ですね。私の聖書では1218ページです。お読みいたします。55章の11節。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。1分動画がありますので、まずそこから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは、すべては益となるです。前回は感謝のことについてお話ししました。なぜすべてのことについて感謝をするのかというと、第一テサロニケ5章18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあり、私たちがすべてのことについて感謝することを神様が望んでおられるからです。またローマ人への手紙8章28節には、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとあります。私たちの目には悪いと思われることが許されるのも、その後ろに神様の最善の計画が用意されているからなんです。時には私たちの想像していた問題の解決や結果と違うと思うこともあるかもしれませんが、神様の最善で最高の解決が表されます。さて、神を愛する人々とありますから、イエス・キリストを救い主と信じている人々です。それだけで感謝すれば益になるの？と思いますが、聖書では神様を愛するとは神に聞き従うことを言っています。夫婦で考えると分かりやすいと思います。エペソ書5章には、夫は妻を愛しなさいとあり、妻は夫に従いなさいとあります。中には、私の家は逆転し、妻が全ての権力を握っているという家もあるかもしれませんけど、夫が妻を愛するように神様は私たちを愛してくださっています。私たちは妻が夫に従うように神様に従っていく必要があります。愛してくださる神様に従っていくとき、全てを感謝していく中で、最悪と思われたことも全て益となることを見ていくのです。ではまた。
感謝の教えはですね、神様の教えの中でも非常に重要な意味合いを持っています。もちろん一番重要なのは、十字架によって罪が許され、救われ、永遠の命を与えられるという、そういう恵みですけども、聞き従いとともに感謝の教えというのは、私たちの人生そのものに大きな影響を与えるということですよね。そしてこの教えは2つの御言葉を中心になっていて、すべてのことについて感謝しなさいと、神を愛する者には神が働いてすべてが益となると、この二つの教えからなっています。そしてですね、すべてのことについて感謝するっていうのはですね、私が、クリスチャンになった頃は教えられてなかったんですね。感謝の教えっていうのはこういうふうに教えられていました。どういうふうに教えられていたのかっていうと、ある貧乏な家に泥棒が入って、そして、残っている米を全部持ってっちゃった。そして家族が帰ってきた時に、お米がなかったから家族はもうみんながっかりしちゃった。でもお父さんが気を取り直して、じゃあ感謝しようと、お米はなくなったけど、命があることを感謝しようと、お米がなくなったけどみんな元気であることを感謝しようと、お米がなくなったけど自分たちが取ったんじゃないから感謝しようと、そしたらみんなの気持ちが和んで嬉しくなったって、そういうメッセージだったんですね。でその時に一番重要なことを感謝してないんですね。お米がなくなったことを感謝してない。でそれをですね、マーニンさんを通して神様が開いてくださったんですね。そして最悪のこと、悪いこと、マイナスのこと、 これを感謝するっていうことを主が言ってるって開いてくださったんですね。でどうして言ってるのかっていうと、それを通して表される主の働きがあり、その後ろに神様の素晴らしい計画があるっていうことをですね、示してくださったんですね。それとともに、これは条件のあることですけども、主に従うならば、すべてが働いて益となると。で、私たちはね、失敗したり、あるいはどうしてこんなことが起こったりするということがあるもんですけれども、それが神様に従う中で益となっていくという、こういう教えなんですね。で、これは、カリスマの教えとともにやってきて、そして当初カリスマの教えとして説明されてたんですね。でもこれはカリスマとともに来たにしても、これは普通の教えです。カリスマの教えではないんですね。一般的な、そしてね、重要な教えであります。で、これを知っているのと知らないのと私たちの人生にとってですね、大きな違いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、これは特別な意味のある教えですけれども、我々にとってさらに意味があるってことを感じます。それはですね、まあ、予言を通して、マーニン氏があなた方の教会に来るっていうふうに予告されていたからですね。で、その当時マーニン氏っていうのは日本に来ないカリスマの、有名な二人の器の一人だったんですね。一人はジョン・ウィンバー、そして一人はね、マーニンさんだったんですね。そんな人来るはずもないと思いましたね。でもね、すごいですよね、来たのですよね。神様の働きの時にありえないことってね、起こってきますよね。例えばチェという人が来るって言ってね、で韓国語を知ってる人がサイっていう意味だけど、サイでは世界的に有名なサイ先生っていうのは有名だったんですね。そんな人来るわけないと、他のサイはないかって探したらその人来たんですよね。そしたら、ワンミンタオに会いたいと思って祈ってたら、あなたは顔と顔を合わせて会います。そしたら会っちゃったんですよね。で、ちょっと師匠感謝したいというふうに思います。そしてですね、特別な形で、マリンさんをね、導いてくださいました。そしてですね、その中でマリンさんが毎年我々のところに来、そして進学校の講師をやったり、で我々がマーニンさんの本を翻訳したりして、非常に深い関わりになってきたんですね。そしたらね、そんな時にこうマーニンさんが言ってたんですね。なんか日本の各地から主の十字架と付き合うなっていう手紙が来たって言うんですね。そしたらマーニンさん言ってたんですね、神様に聞いたって言ってました。で、なんて聞いたのかって言うと、どうなんですかって聞いたら、主の十字架は正しいって神様に言われたと。それであなた方と付き合ってるんですよってことを言っておられました。で、そういうことなどを通してね、マーリンさんとの関わりが非常に深くなったんですね。で、それで、感謝の教え自体は重要な教えなんですが、しかしですね、マーリンさんを導いてくださって、べったら漬けのようにね、何度も感謝、何度も感謝、何度も感謝って感謝を教えてくださったんですね。それは明らかにね、普通ではない。で、私はこう感じてるんですね。それはですね、感謝を通しての神様の恵みをね、さらに深く私たちが知るために神様を導いてくださったってことを感じてるんですね。それとともに、この感謝の教えはですね、リバイバルの、その働きの土台となっているってものを感じます。で、このリバイバルの働きのためにも、そのことがなされていったっていうことをね、ちょっと感じてるんですね。ですから、感謝っていうのはある面で、これは素晴らしい神の教えなんですが、我々にとっては使命であるということを感じます。それとともにね、その中でこう皆さんはね、感謝の教えを通してたくさんの祝福を見てきてるでしょうけども、さらに大きな祝福をこれから見ていきますね。それは何かっていうと、私はね、感謝の証人として主が用いようとしてるってことをね、感じるんですね。そうすることによって感謝の教えがいろんなところに広がっていくというのが一つ大きなポイントとしてあります。それとともに、日本とか世界のリバイバルの時に感謝の教えを通しての、ね、神様の技の素晴らしさ、そしてその技を広げるために、ね、 主が用いようとしているってことをね、非常に強く感じます。ですから、マリーさんとはね、特別な神様の御心があるというふうに思っていただきたいと、もう感謝したいと、こういうふうに思います。それで、明日から3月27日からですね、4月1日まで感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。まあ、当初はマーリン子供チームって言ったんですね。それで子供たちが春休みなどで一緒に行ってディズニーランドとかなんか行きながら集会を行い、そしてマーリンさんのところに行くということだったんですが、どうしてマーリンさんのところに行き始めたのかというと、マリンさんが来てですね、毎年、日本に来て集会を行う中で主が言われたのは、マリンさんがご高齢になって来れなくなると、その時に1年に1回あなた方が行ってセミナーを受けるようになると、ね、その成就です。具体的にね、まあ、それを通して深いその感謝の教えをね、我々が深く学んでいるっていうことが起こってきています。でその中で日本のリバイバルのポイントが感謝であるということをね、主が開いてくださったんですね。ですからもうマーリンさんに私は言いました。日本でリバイバルが起こってきますけれども、マーリンさんの教えが大きなポイントとなっていました、ありがとうございましたってこう言ったんですね。でそうしましたら、このキャンプって発展していくんですね。そして、非常に設理的な事柄が起こってきました。それは、アズサ街に場所が移ったからです。まさにそこの中心ですよね。で、アズサ街っていうのはアズサ街リバイバルが起こったところで、後のアメリバイバルが始まったところですね。で、後のアメリバイバルは途中だと思われます。これから最後の醍醐味のね、すごいところが来ると。その始まったところですよね。で、そこに神様を導いてくださいました。で、これは偶然ではないと思いますし、その時にね、ちょっと感じることがあるんですね。で、結構誰も言わないけど、アズサ街ってリトル東京なんですよね。で、私はですね、これは意味があることであると、こういうふうに思います。ですからですね、東京は、この後のアメリバイバルにポイントを持ってるっていうふうに、私はね、感じてるのですね。それとともにですね、リバイバルが起こった教会っていうのは、日本会館の中にある。日米文化会館の中にあるんですが、あれはアメリカにある日本会館なんですね。でこれは私はね、偶然ではないと思ってます、ね、写真撮ってきた人何人もいると思うんですね。でこれは日本がリバイバルと大きな関係を持っているということのね、示しである、こういうふうに感じるのですね。ですから今眠たい人もたくさんいると思うんですけど神様の技の不思議さはね、次々と発展して技が広がっていくのでね、今広がっているところからさらに広がっていくときに、実は主が何をされているかっていうのはね、見え始めますのでね、それを期待しておいてください。そうしましたらね、この集会を行っている中で、ある時にこう言われたんですね。何と言われたのかっていうと、次の日奇跡が起こるってこう言われたんですね。で、久保田君が覚え、モデルを言ってたんですが、その時に我々がブレアハウスって言った、アズサ街リバイバルが始まったところ、そこで祈っていたんですね。そしたらスティーブさんたちのクルーがやってきたんですね。そしてね、彼らはアズサ街リバイバルの100年の歴史で、ブレアハウスの100年の歴史をね、取りにやってきていた。で、これでね、またね、久保田君、よかったのは、ちょっとおしゃべりが過ぎるんですけど、記憶力がいいんです。ね。で、今日もね、またね、主をあがめちゃいました。何をあがめたのかっていうとですね、で、そこでね、アズサ街リバイバルの100年の記録をね、取ってたんです。そしてね、その時が何年だったのかっていうとね、2006年だった。2006年でね。で、2006年っていうのはね、何かっていうと、アズサ街リバイバルはね、1906年に始まった。つまり皆さん、100年目だったんですよ。まあ、それがどうしたっていうかもしれませんけど、 私はね、偶然で起こることはないと感じてますよね。まさにその節目に入ったのです。しかもね、なんか邪魔くさい顔してたの、最初はスティーブさん、ね、ところがね、精霊が働いたんでしょうね。このビデオの中にね、私たちを出演させちゃったの。ね、まさに主はね、あなた方とこのリバイバルは関係ありますよ、関係ありますよ、関係ありますよ、関係ありますよって語って書くかのよ。そこで小畑君がね、今起きてましたね、ちょうど。ちょうどなんか疲れたような感じで起きてましたけども、あの時こうやってこう、たまたまね、100分の1だけ熱心に祈ってたところに当たって、彼が出ていったんですよね。で、私はですね、これは、私たちがこのリバイバルに関わって神の働きを担う一つの印としてね、受け取っております。そしてその中でハリウッドでの路上ライブとか、そしてですね、スティーブさんが我々の賛美を見てくれるとかが始まって、そしてその、賛美は感謝とともにね、リバイバルの土台であるということをね、示してくださってます。これは白馬とのキャンプとともにね、こうリバイバルに向かっての神様の特別な働きと恵みはね、この中にあるということをね、どうぞ覚えておいてください。まあ、皆さん眠たいでしょうけど、今はね、リバイバルが起こり始めてるんですね。ある意味で非常に大きな働きの前夜であるわけですね。そしてね、皆さん見始めます、ね、祝福を見ます、主の栄光を見ます。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、神様の働きが進んでます。それはサリーさんがですね、招かれて、どこだっけ、ウクライナと、ウクライナ行ったんですね。スロバキアの牧師の助けによって。そしてスロバキアからとウクライナから招待が来てます。チームを送ってほしいということですね。ですから御心ならばチームを送りたいと思ってますので、どうぞ、お祈りくださいますようにお願いします。まあ、これからの、派遣というのは何が起こるかわからない、その危険性も含んでいるので、トルコの、ね、クーデターもありましたけれどもね、しかし重荷を持っている方はね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今世界で一番短い聖書のお話っていうのはね、始めてるんですね。まあ、主に言われて、始めたんですよね。それで言われた時にね、あ、これはやるのはちょっと無理かなと、私忙しいので、ね、そしたら意味あるというふうに主が言われたのとともに、神様が導いているので、それをやる力が与えられるということをね、主が語られたので、そしてね、それを始めたんですね。そしたらやる力は与えられてるんですね。ですから今 何回目ぐらいになってるの、94回、80回ぐらいになってるんですけど、94までストックがあるんですね。できるんですね。だから皆さんね、主の御心の時はね、無理だと思ってもやること、主の助けがあるからできちゃうから、具体的にね。そうしましたらね、私がこういうことでやりたいと思った、私の考えとはちょっと違うところで開かれています。それは何かっていうと、拡散するっていうね、それを狙ってるんですね、具体的に。ただ違った形で見てくださってる方がいらっしゃって、何か生ける神様の証が多いので、それで教会に戻ってきた人がいるとか、あるいは毎日礼拝のメッセージがされるようにって祈ってきた人が、その祈りが答えられたって言ったり、いろいろな神様の働きが起こっていますと感謝したいと、こういうふうに思います。ですからね、確かにそれはね、ありがたいなと、こういうふうに思ったのですね。それとともに、 もう一つね、主の働きを崇めたことがあるんですね。それはね、何で崇めたのかって言いますと、一応韓国の巨大教会を調べたんですね。で、その時に、チョウギ牧師の教会は、会堂は、なんか1万人入るそうですね。で、7回礼拝で、で、7万人いるんですね。それとともに、オンラインで何人だっけ ?38 万。それで45万か。で、今45万人と。ね。それから、オンヌリ教会。だいたい、3000人ぐらい入るんですね。1回の集会で。やっぱり7回礼拝。そして、2万、これだと1000人ですけど、3000人ぐらいかな。ね。いらっしゃるっていうのは、これがね、数なんですね。そしてね、私がね、ちょっと感動したのはね、何を感動したのかっていうとね、張先生のところは7万人いて、あとね、オンライン礼拝なんですね。そしてね、オンライン礼拝に関して言ってるそうですね。出遅れたって。ね。オンライン礼拝やってんだけど、出遅れたって言ってるそうですね。それから、こっちの方はね、なんだっけ、オンライン礼拝がなんだっけ。オンライン礼拝何でしたっけ。やっぱり出遅れたかな。ね。まあそういうふうに聞いたんですよ、私は。ね。で、その時に、ちょっとね、私ね、主を崇めたことがあるんですね。っていうのは、オンライン礼拝がね、主流になってるんですね、こっちね。そしてね、私はね、そんなの訳がわからない。訳がわからないんだけど、主がね、語られたでしょ。だから、韓国のね、二つの教会に比べればどうなんでしょうね。オンライン礼拝、こちらの方はぐっと遅れてるかもしれないけど、ともかく立ち上がって、こちらがね、オンラインやってるんですよね。そして、これを進めてるわけですね。で、それを導いた主の手の確実さですよね。ちょっとね、まあ皆さん何の感謝もないかもしれませんけど、私はね、ああ、確実なんだなと思いましたね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思うんですね。で、イザヤ書の55章の11節をお読みいたします。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。こう書いてあります。これは何かって言いますと、神が私たちに語られた言葉ですね。それは必ずそのようになる。こう言ってるのです。だから皆さんに神様が語られた言葉、これは必ずそのようになる。ってのはこの聖書の言葉ですね。じゃあ皆さんに語られた言葉ってっていうのは具体的にどういうことかということになりますが、もちろん復習の方も何人もいらっしゃると思うんですが、これはですね、まず聖書ですね。聖書は誤りない神の言葉で、そして私たちに適用できる言葉、ね、例えば求めなさい、そうすれば与えられますって言葉がありますが、求めるならば適用できますよね。ね、そういう言葉、約束。これがまず語られたことですね。それとともにですね、私たちが聖書を読んで御言葉を通して語られたり、祈りの中で語られたり、摂理で語られたり、あるいは予言を通して語られたり、そういった言葉、これは吟味が必要ですね。それは、神が私たちに与えた言葉。それらの言葉は、そのようになるっていうことです。ですから皆さんが、そういうような神様の皆さんに適用できるような約束を握っていたり、そして語られたことを握っていたりすると、 そのようになる。ね。それが神の言葉です。ですから、神の言葉っていうのはね、特別な力と恵みを持っていると。こういうふうに思っておいてください。それで、聖書を見てますと、一つ気がつくことがあるんですね。それは何かっていうと、恐れるなってことがね、いっぱい出てるんです。もちろん、ヨシアのところでは有名ですけども、それ以外のところでも恐れるなってことがいっぱい出てきてるんですね。じゃあ、恐れるなっていうのはね、怖がるなっていう意味確かにあるんですが、もっと広い意味合いを持っています。これは何かって言いますとね、恐れるなっていうのは、心配するなとか、くよくよ思うなとか、あるいは絶望するなとか、ね。一体私はどうなるかなんて思うなとか、そういうような意味を持ってるんですね。ね。で、先ほど、ギフスがね、面白いこと言ってました。小学生の前に撮ったら、オーラを感じるって小学生が言ったんですね。まあ、オーラってのは正常的な言葉でないから、もうそれ以上言いませんけどもですね。私たちはね、心の状況っていうのはどうなのかっていうことをね、確認してみないといけないんですね。で、心配がいっぱいで、恐れがいっぱい で、絶望的な思いがいっぱいで、そういう状況の時にね、どういう状況なのかって言いますとね、オーラ的に言うとね、オーラなんて言っちゃいけないんですけど、落ち込みのオーラがこう来るわけですよ、皆さん。具体的にね。それで、皆さんは一日、心の状況って言ったときに、ね、何で象徴できます？心配で象徴できますか？あるいは喜び で象徴できますか？あるいは信仰で象徴できますか？ってことなんです、皆さん。ですね。で、ある方々はね、恐れるということで象徴されちゃうんですね。で、これはね、気をつけないといけないんですね。なぜ気をつけないといけないのかっていうと、人間というのは罪人だから、何もしないとくよくよ思ったり、心配したり、そしてね、絶望したりね、そうしがちなんです。だから、何人かの方々はね、そういうような状況にあると。こういうふうに思います。で、私はですね、ノンクリスチャンの時に、もう早く寝たんですね。早く寝た。寝させられたね。そしてね、なかなか寝られないんですよね。それで寝れない時に何だったのかっていうとね、もう私はね、もう心配性なんですね。そしてね、これからどうなるんだろうと。あれはどうなるんだろうと。こう考えた。それまた後悔するんです。あの時こうしてなかったからこうであって、ああしてなかったからこうであって。もう小学校のね、低学年からやってました。ですね。そしてね、心配してるんですよね。心配してるんですね。だからね、恐れているっていう状況だったんですね。そしたらですね、この間、チベットに行った時に、長藤牧師がね、こう言ったんですね。不眠症だったって言ったんですね。で、私ね、絶対不眠症じゃないと思います。ね。それは何かっていうと、長藤牧師とね、一緒に泊まるとね、すごいんですね。寝た瞬間、倒れた瞬間寝てるんです。いや、すごいですね。もう見事なもんでしたね。間違いなくに近い。そしたらね、チベットに行った時、空気が薄いから、空気が吸えないで1分間ぐらいね、起きてたことがあるんです。で、その1分後にはね、もう音がし始めましたから、これは寝てるなってね。で、その時に不眠だって言ったの。で、私はね、1分後に寝るのは不眠でないと思いますよ。絶対にね。しかしね、私はね、これね、心配してたんです。心配してたんですね。 で、主はね、何と言ってるのかっていうとね、恐れるなって言ってるんです。心配するな、くよくよするな、絶望するなってことを言ってるのですね。それはね、どうしてそう言ってるのかっていうと、私たちにね、最高を与えようとしてるからです。そして、その用意もあるんです。ですね。で、神様は全能な方だから、何かっていうと、私たちの人生に最高を与えようとしてるわけですね。それはですね、神様が、私たちを愛してくださってるからです。で、先回も言いましたけども、もし皆さんがね、どなたかを愛しているとしたら、その愛してる人をどうなってほしいですか？ね。幸せになってほしいでしょ？そしてね、その人が良いことに満たされてほしいでしょ？普通そうですよね。だから、そうなってほしいと思ってんだ。そしてね、神様はね、私たちにそうなってほしいと思ってるんですね。しかもね、神様の愛っていうのは、誰がどなたかを愛する、その最も大きな愛を持って愛するよりももっと大きいってんです。だから我々はですね、愛されてるのです。どうぞ皆さんね、見捨てられることは全くありません。なぜ全くないのかって、我々は愛されてるからです。ね。そして最も愛されてるからです。我々みたいに愛されてるものはないのです。最高に愛されてるのですね。そして神様はですね、私たちに最善のことをなそうとしているのです。ね。で、その用意があるんですね。だから、恐れるな。ね。皆さんは、恐れる、その問題の解決を主がなしてくださるから、恐れるなって言ってるわけですね。じゃあ、どういう形で神様が、その問題の解決をなしてくださるのかって言いますと、これがですね、神の言葉なんです。で、神の言葉を通してね、技を成してくださるということが起こるんですね。私が、大学を卒業する頃に病気になったんですね。で、その中で、お医者さんにこう、ちょっと言われたわけですね。あなたは長く生きられないっていうふうに言われましたし、から元のように回復しないってこう言われましたね。で、人生においてはね、こう、ちょっと大変な状況になるということを言われたんですね。で、そう言われたときにですね、私はですね、神の言葉を受けてたんです。ね。で、何という神の言葉を受けてたのかっていうとですね、暇なのは今だけ。あなたはね、非常に忙しくなる。こう言われたんですね。それでですね、私はね、そのね、神の言葉を握ったのです。そうしますとね、一つの現象が起こってくるんですね。何の現象が起こるのかっていうとですね、もちろん心配とかそういうことはあるんですが、支配されない。ね。思い患いに支配されない。くよくよしない。絶望しない。なぜ絶望しないのかっていうと、あなたは、後になった元気いっぱいでいろんなことをし始めるって、こう言ってるからですね。その時に、神の言葉の力。ですね。そしてね、病院にいるときにね、ちょっといろいろ楽しい思いをいたしました。そしてね、後に、治って、そしていろんな、ところで奉仕をしたり、すごい他人数の前で奉仕をさせてもらったり、ね、なんかしたときに、私ね、ちょっとね、考えてみたんですね。今が一番幸せなのかなと。考えてみたときにね、ちょっと感じましたね。あの時と同じ幸せだなと思ったんですね。それはね、私がね、病気の中にいる。そしてね、みんなから困難の中にいると思われていた時と同じ幸せでした。で、どうして幸せだったのか。神の言葉。神の言葉があったのですね。 そしてね、病院でいろいろこう、やってたんですね。もうやってたことを話す時間は、ないんですが、まあいろいろやりました。何をやったのかっていうとですね、入院患者が来るとね、入院患者の心得って言ってね、看護師さんがね、説明に行くんですね。しかしね、これは看護婦側から言ってるんですね。で、私はね、これはまずいと思って、看護婦がいなくなった後、入院患者の心得っていうのを、患者側から言ったんですね。だから、尋ねて行って、入院患、患者の心得を言いますってね、いろいろ抜け道してあげた。そうしましたらね、院長会心ってね、ふざけたのがあるんですね。で、院長会心をやるでしょ。で、その後やるわけですよね。患者会心やってですね。で、いろんなところにね、声かけていくわけですよね。いろんなことに声かけていくわけですね。それとともにね、病院はね、結構ね、暇なんだよ、みんな。ね。そしてね、心が開いてるから、何かっていうとね、暇な時にね、聖書の話してほしいって言って、伝道集会もあっちでもこっちで始まったんですよ。具体的にね。だからね、いろんなお友達ができてね、本当に楽しい思いをいたしました。で、その時に、なぜ振り回されなかったのかっていうとね、私ね、言葉を握ってたんです。そしてね、言葉は、これが神から来たならば、それはね、必ず成就するから、それが表されたんですよね。そしてですね、これは、神に示された言葉なんですが、ベニ君が病気になった時にね、脳障害で生まれた時に、宣告されたわけですね。ベニ君が、知能は発達しない。手足は動かなくなる。それから一生一人では生きていけない。お父さんとお母さんが死んだら終わりです。こう言われたわけですね。まあ不審さんに本当のことを言わなかったんですが、本当のことを言ったら自殺するお母さんがいるそうですね。だからそういうような状況だったんですね。ところが皆さん、私たちにはね、言葉があるんです。私はすぐ、この言葉を適用しました。すべてを感謝しなさい。そしてね、このベニ君が病気のことを感謝したんですね。そしてその言葉は何て言ってるのかっていうとね、感謝するっていうのはね、このベニ君の病気の後ろに神の素晴らしい計画があるって言ってるわけですよ。で、私はその言葉を握って、そしてその言葉を信じました。そしてね、その時にどういう計画があるかなと思ったんですね。具体的にね。で、その時に考えついたの二つありまして、一つはですね、完全に治っちゃう。ね、この後ろに神の素晴らしい計画なんだから。もう一つは、治らないまでも、障害があっても主の栄光を表すね。素晴らしいことが起こるだな。こう握ったんです。そしてその後、私は親だから、神様に祈ったんですね。このベニ君の病気が治るように。そしたらね、治るって言われました。ですから私はね、それを握ったんですね。で、その時に、神の言葉を握った。ね。そしてね、で、面白いことが起こりました。何が起こったのかって皆さん、平安なんです。わざらないんですね。守られるんですよね。で、私はね、根は心配症で、虚弱症で、絶望症なんですが、その時、神の言葉があったから、皆さんね、全く違う状況になったんですね。そしてね、どうなったかというと、その神の言葉の通りなんです。皆さんの中でね、いろいろくよくよしたり、あるいは心配したり、絶望したりしている方もいらっしゃると思うんですね。しかし皆さんね、その回答が神にあるんです。そして神はね、何をなそうとしているかというとね、それから解放させようとしてるんです。どうして解放させようとしてるかって、神は私たちを愛していて、私たちに最善の人生を与えようとしてるんです。 それを体験してもらいたいと思っているし、熱心にそれを体験することができるように導いているんですね。そしてね、そのポイントになるのが神の言葉です。だから仮に皆さんが何か悩んでいることがあって、あるいはくよくよしていることがあって、心配していることがあったとすると、その回答はもうすでに神にあって、それで神の言葉の中にあるのですね。例えば皆さんが失敗したとしたら、主を愛する者のためには全てのことは働いて益となるって書いてあるんですね。これ本当に益となってくるんです。それとともにですね、皆に耐える者は失望することはないって書いてあるで、皆さんの問題がどんなに多かったとしても、神様に頼るなら失望しない結果が現れるってこう書いてあるんです。それとともにですね、私たちに試練があるときは、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。なぜこの上もない喜びな、喜びと思いなさいって書いてあるのかというと、この上もない喜びとして働きが起こってくるってことを言ってるわけですね。そしてつまり、神の言葉にそのことが述べられている。そしてね、私たちは、その神の言葉に立っていく必要があるんですね。そして神の言葉によって変えられ、祝福を受け、奇跡を見ていく必要があるんです。クリスチャンはですね、罪が許されて永遠の命が与えられるということに関しては一緒なんですね。ただ、その人生においてね、神の奇跡を見るか、そうでないかには差ができます、ね。神の奇跡を見る人と見ない人に分かれるんですね。そしてですね、見ない人たちはどうなのかっていうとね、ノンクリスチャンと一緒。具体的にね。で、ノンクリスチャンと一緒だからそんなに気にしないんですが、奇跡が起こらないと。どうしてそうなのかって言いますとね、神の言葉に立たないっていうことになります。だから皆さんね、神の言葉を知っていても、神の言葉に立たないとダメなんですね。神の言葉を人間的に知っていたとしても、信仰によってその神の言葉が結びつかないといけないっていうことなんですね。で、どうしたらいいか。皆さんね、神の言葉に立つのです。ね、問題に対する回答の言葉っていうのは、聖書に山ほどあります。で、神の言葉に立つのですね。そしてある方は言いますね、揺れちゃうと。ね、本当にそうなるかと思うと。それでいいのです。なぜ、それでいいのかって言いますとね、で、人間ってそういうものだからです。私たちの疑いとか、私たちの心配っていうのはなくなりません。あるのです。ね、天に行って栄華されたらなくなるでしょうね。それまで続いています。だから皆さんね、疑いとかそういうものと共に共存しておく必要があります。そしてですね、その神の言葉に立つのですね。で、揺れるでしょう。ね、で、ヨセフが、詩篇の105編で言ってますね。彼の言葉がその通りになる時まで、彼の言葉は彼を試したって。だから皆さんね、試されるんです。試されるんです。しかしね、神の言葉は真実であり、神の言葉はそのようになるのです。ですね。朝はね、ランデブーって言ったんですが、デートね。で、デートをするときにですね、で、クリスチャンは二通りの形ですよね。それは何かというとね、心配とデートするか、神の言葉とデートをするかなのです、皆さんね。そうすると皆さんね、私はね、心配とか思い煩いとかね、絶望とかね、そういうことを握って歩んだ場合にね、やっぱりそれなりのね、オーラが出てくると思いますよね。なんかその人のそばを通るとね、なんか暗いものをね、感じて、ね、悲しいものを感じて、なんともいない沈痛な思いになる。ね。しかしね、それを選ぶのは誰かっていうとですね、私たちなんですね。私たち。そしてね、神の言葉を握ると、どういうことになってるかって、皆さんね、希望が見える。希望が見えるんです。 心配を握ったり、さらに絶望を握ったり、くよくよを握ったりするとね、私たちはね、暗闇が見えるだけです。しかし、神の言葉を握るときに、神の言葉を通してね、光が見えるのですね。神の言葉を通して、私たちはですね、神の栄光が見えていく、ということなんです。だから私たちはですね、神の言葉を握って、そしてね、神の栄光を見ていく、そういう必要がありますね。その中で多くの神の祝福と恵みを私たちはね、見ることができるということですね。で、それを見るってことは、重要な意味合いを持っているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、それは、問題困難における神の勝利なんですが、同時に、私たちの人生において、神のね、希望を見る必要があります。そしてね、私たちの人生に関して、一つ、神様が何をしようとしているのかっていうと、最善なものを私たちに表そうとしているんです。そしてね、神様が用意しているのは最高の人生です。そしてね、その人生はね、発展していくんです。ね。私たちがクリスチャン生活を進む中で発展していきます。そしてですね、死んだ後さらに素晴らしいものとなります。さらに永遠につながるものと なっていくのですね。そしてですね、今生きている時においても、神様は最高のことを用意しておられるんですね。私はですね、私の隣がね、金持ちだったんですね。そして、その金持ちのお家はね、鉄筋コンクリートだった。ね。で、見ながらね、いいなぁと思ったんですね。そしてね、その時大変だったのは何だったのか、ちょうどテレビが入り始めた頃なんですね。そしてね、もう明確に分かれるわけですよね。それは何かというと、まあ食べ物はね、例えばお昼ご飯はみんなコッペパンにね、ジャムって決まってた。人の差はないんですね。ところがね、ちょっとセレブはね、コッペパンにあんことかね、もうちょっとセレブはね、コッペパンにね、コルケン入ってたりなんかする。ただね、まあその程度の差なんですよね。ところがね、テレビが入ってくるとね、テレビがあるお家ってのがあるんですよね。で、大体みんなないじゃないですか。そうするとね、テレビをね、見に行くわけですよね。で、ガキが何人も集まってね、そしてきちっとしてね、そしてごめんくださいとかなんか言ってね、テレビ見してくださいとかなんか言ってですね、そしてね、部屋に通されてね、それでテレビ見てる。で、ガキはね、変なことして追い出されまいとしてね、もうしりこうやってやってね、これでテレビ見るんですよね。そうしますとね、もうちょっと時間が経つと言い出すわけですね。もうお母さん心配してるでしょう。ね、帰んないといけないわね、とかなんか言うから、いや、帰んないでいい、うちは大丈夫なの、とかなんか言ってですね、一生懸命、説得するんですね。で、もちろん子供たちはみんな知ってるんですね。自分たちが追い出されようとしてるってことは。しかしね、もうギリギリまで粘ろうとするんですが、もうとうとう粘れなくなってね、そしてね、帰っていくわけですよ。で、その時思いますね。なぜ金持ちじゃなかったんだろうと。そしてね、私、隣の家を見てね、何度も思ったんですね。それは何かっていうとね、私は自分の一生でね、金持ちになれるだろうかと。一体なれるんだろうかと。思いましたね。結局、なれなかったんですけども。で、その時に、どうして金持ちになれるんだろうかって私はね、思ったのかっていうと、金持ちが人生の成功に見えたからです。金持ちになることによって、私は幸せになるね。金持ちになることによって、私はね、多くの恵みを受ける。って、こういうふうに思ったからですね。完全に間違いでしたね。間違いでした。なんだお前金を持ってないくせにそんなこと言うなって言うかもしれませんが。で、私がね、分かってきたのは、私たちが最高の人生の成功をするっていうのは、 実に簡単なことだって分かってきた。で、金持ちになるためにはね、競争も あったり、まあ、いろいろな仕事に成功しないといけないこともあったり、大変な、努力とね、戦いがあると思うんですね。ところがね、最高の人生ってね、ものすごい簡単だって分かったんですね。それは何かって言いますと、私たちをね、愛してくださる方がいらっしゃって、その方が私たちにすでに最高の人生を用意してくださってるってことでした。これですね。そしてね、皆さんの中においてもね、全員、最高の人生を用意してくださってる。ですね。で、多分ね、私がこう言うと牧師だからそう言ってんだろうとかね、そう思う方もいらっしゃると思いますが、牧師だからそう言ってんですけど、でもね、私ね、本当に最高を与えられた。で、皆さんの中でも、ああ、自分がね、最高の人生与えられてるぞっていうふうにね、分かってきてる人何人もいると思うんですね。で、分かんない人はね、これから分かります。じゃあ、どうすれば最高の人生を与えられるかっていうと、もう最高の人生を神様用意してるんです。なぜ用意してるのかっていうとね、我々が愛されてるからです。愛されてるからですね。この間ね、手術の、お犬さんとのために祈ったんですね。そしたら治っちゃって。で、手術代献金してもらいました。ありがとうございました。40万円。ね。で、私ね、思ったんですね。何かっていうとね、その飼い主さんはね、その犬をね、本当に愛してんだなと思いました。私なんて40万円絶対払わないもん。ね、犬に40万円払えない。でもね、もし私が何かね、飼ってるペットがあって、そしてね、それに特別な考えを持ってるならばですね、払うと思いますよね。なんか、ペットを飼ってる人のね、気持ちちょっとわかんないんですけど、ペットってね、人間みたいなんですかね。で、私ね、ちょっとね、一つね、の疑問のことがあって、いつも考えてることがあるんですね。それは何かっていうと、うちで野良猫を拾ってきたんですね。それは良かったんですね。で、仲良くなったんですけど、そしたら、野良猫がね、ネズミ取った。そしたら、うちでみんなびっくりしちゃって、ね。そしてね、捨ててこいって捨ててきちゃった。ね。そしたら、その野良猫ね、可愛いからね、ちょっと遠くのところにすぐね、飼い猫になったの。そしてね、私横通ったんですね。そしたら、ね、その野良猫私見たの。ね、元野良猫。そしたらその野良猫ね、なんかね、飼い主のところにすり寄って、私は幸せだぞっていう顔したの。で、その幸せだよっていう顔がね、幸せだよって言ったんじゃなくて、当てつけの幸せだぞっていう。で、私ね、ずっと考えてた、あれはね、当てつけられたんだろうかってね。と思いましたね。そしてね、皆さんね、愛するものにお金使うでしょ。それと同じようにね、愛されてる。で、これからね、皆さんの中でね、大きく失敗する人もいるかもしれません。失敗しないようにね、願いますしね。でも皆さんね、見捨てられてません。見捨てられていません。なぜなら、我々ほど愛されている人はいないからです、皆さん。ね。だから皆さん、どんなことがあっても神から離れちゃいけません。なぜなら、神は我々を愛していて、我々に幸せになってほしいのです。だから、どのようなつまずきが皆さんあったとしても、つまずきがないことを願いますし、つまずかないようにしてください。しかし、人間だからね、つまずいちゃうことがあるかもしれませんね。もう神の前に出れないなんて思うことがあるかもしれませんけど、必ず戻ってください。神様は私たちをね、愛してるんですね。立て上げたいと願ってるわけですよね。それとともにね、神様は私たちにね、最高の人生を与えようとしてるのです。それで、私はね、神様を選んだでしょ。私ね、神様を選んだとき最高の人生をね、 もらおうと思って選んでたんじゃないんですよ。不倫派だから。あ、不倫派だなんて言ったらはね、悪いことだけど、大体、我々の場合ではね、神様を選ぶってことは苦渋の人生を選んだことになる。十字架を追ってね、それで我慢と、忍耐。そしてね、思ったことは何かっていうと、イエス様が私の罪の見返りになってあんなに苦しんでくださったんだから、だから私も神様に捧げて、そしてね、そういう人生を送ろうって、だからそういう感じですよ、そういう感じ。そしたら、全然違う。面白いし、それからね、私の好きなの知っていて、そしてね、それをやってくださるし、そしてね、最高の恵みっていうのをね、受け始めましたね。そしてね、私25歳なんですけど、クリスチャン生活40年ぐらい。そしたらね、神様って全能だからね、そこが深いですね。私ね、クリスチャンになった時に、教会に行ってね、もう熱心に仕えたんですが、1年経った時ね、もう学ぶべきことは全て学んだと思ったん。だから教会やってもいいなと思ったん。本当に思ったんですよ。具体的にね。で、私何も知りませんでしたね。ね。確かに基本的なことはその時分かったにしろ、神様の深さとか、神様の愛の深さとか、考えの深さとか、恵みの深さとか、与えてくださる恵みの祝福とかね、知らなかった。で、皆さんね、得しました。何を得したのかって、神様を信じたから。で、最高の恵みを受けましたね。ただし皆さんね、突き詰めてください。ね、そうしますとね、その最高がどういう意味なのか、どういうことなのかってことをね、わかるんですね。私はね、料理、苦手なんですね。だからね、初めからやりません。やらないけど、一つだけ作った。何かって、ポップコーン。ね、作ったんですね。そしてね、ポップコーンだけはね、中高生時代作ったんですね。そしてね、ポップコーンはパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン上げるんですね。一度止まるんですね。ね、それで上げちゃう人は素人なんです。もう一回ちょっとやっといて、そしたらパンパンパンパンパンパンやる。ね。そしてね、私のポップコーンが美味しいんです。そんじょそこらの、ポップコーンとは違う。深いんです。ね、その味は何とも言えないのですよ、皆さんね。そしてね、これはね、私しか出せない味ですね。で、皆さんね、神様はね、それを私たちにください。で、この時、何かって言いますとね、いいですか？神の言葉を私たちが選ぶことによって、神の祝福を満たされるんですが、神の言葉に従うことによってね、それが与えられてきます。ね。それが見えてくるのですね。具体的にね。で、皆さんはね、笑うかもしれないですけど、山小屋の灯火。ね、あれ私ね、本当に好きだったな、あの歌。黄昏の灯火はっていう歌。ね、それでね、のめり込んで歌ってたんです、皆さんね。そしてね、北アルプスの白馬のとこの歌でしょ？私ね、ここに行きたいと思ってたん。ね、一生のうち行けるかなと思ったんですね。そしたら皆さんね、開かれてるでしょ？雪の時も、で、夏の素晴らしい時も。でね、神様ね、もちろん、私が好きなのを知ってね、白馬でキャンプやったわけじゃないんですよ。ね、ただ私にとってはそれを通してね、愛をね、表してくださった。そしてね、私ね、桜って大好きなんだ。そうするとね、桜見る数ね、みんなと違う。ね。弘前のね、美しい桜も見ましたし、そしてね、みんなよりも早く桜を見て、遅くまで桜を見る。そしてね、雪大好き。雪大好きなんですね。 雪大大そしたらね、新潟行ったらね、小林くんのやつ、我々がね、新潟に行った時に、雪見れるかと思ったんですね。そしたらね、小林くんのやつ、教会全部でね、雪が降らないようにって祈ったの。雪が降らないように祈った。だからこっちは雪が降るように祈ったの。だから勝ちました。おー、雪になったんですね。そしてね、素晴らしい体験をしたんですね。で、その時私ね、あれ見せてあげたかったんですよ。子供たちにね、雪を見せてあげたかったんですね。そしたら子供たちに初めて雪見た。大喜びでしたね。で、今思ってるんですね。ああ、それがね、今のヨハネ君のスノーボード付きに繋がってるなと。こういうふうに思ったんですね。そして私がね、自動車に乗ってるとね、多くの人たちが言うんですよ。大変でしょうってね。いや、大変なのは運転手なの。ね、大体、運転してるのは運転手でしょ。疲れてるからね、時々、みんな寝てる時に運転手も寝てたりする。で、私ね、起きてるんですよ。ね。なぜ起きてるのかって、私ね、そういうのはね、大好きなんです、皆さん。そしてね、私はね、マチョピチに行きたいと思ったの。で、マチョピチに行きたいと思ったんですね。でもね、クリスチャンになったから、もうそういう夢はやめたんです。そしたらね、私はマチョピチの丘に立ったんです。で、チベットのポタラキオに行きたいと思ったんです。ね。これはね、不思議な話があるんですね。どういう話があるかっていうと、ポタラキオに行った日にお休みだったんです。ところが、まあ、例の高い待ったので、その時にね、係の人が何を間違えたか、我々がお休みで、入れないなと思ったら、こっち来いって言うんですね。中国の高官がいてね、それと一緒に我々を連れてっちゃった。で、普通入れないところにどんどんどんどん入れてくださって、そしてですね、ブラッド・ピットがね、映画で出た一番屋上の人が入れないようなところまで行ったんですよね。そしてね、私は得しました。どうして得したかと、神様によって得しました。ね。で、今はね、皆さんね、得し始めてると思うんですね。もっと得してください。なぜもっと得してくださいっていうのは、それをね、喜んでくださるんです、神様。私たちがね、喜ぶのをね、喜んでくださるんです、皆さん。ですから皆さんね、皆さんが心配して、くよくよして、絶望するのは喜んでないんです。そしてね、それは間違った対応なんですね。神様はね、私たちに喜ばせようとしてるわけですね。で、その時に何がポイントなのかっていうと、神の言葉。で、神の言葉ですよね。そしてね、その上で神様は最高の人生をこう私たちに計画してるんですね。で、私ね、選んだ結果、最高の人生を選びましたね。で、皆さんその兆候がね、もう見えてきてると思いますね。兆候が見えてきてる人。はい。見えてない人はね、これから見えてきますからね、そこに乗ってください。ね、これはね、確実にそうなります。なぜ確実にそうなるかっていうとね、そう言ってるからですよ。ね。私もね、こんなにすごいのかなと思いましたね。それで私が、驚いてるのは何を驚いてるのかっていうとね、説教者だってね、笑っちゃうね、全然ね。だってね、赤面症のね、対人恐怖の、そして喋れないのに、そこへ持ってきてね、神様がね、やるっていうのはね、もうまさにちょっと驚きであるのとともにね、驚きますよね。それとともにね、もうすごい祝福をね、与えてくださってるんですね。私ね、皆さんね、いろんなところで神様の祝福を見ませんか？こう見るんですよね。驚いたのは、何が驚いたのかっていうと、私ね、五反田で生まれたん。ね。で、選んだわけじゃないんですね。選んだわけじゃないんだけど、五反田のですね、石瀬の石の事務所は、私の生まれたところからね、200メートルぐらいのところなの。ふるさとなんですよ。三越新聞はね、その後引っ越したところから100メートルぐらいのところ。そしたらね、いや、こんなことあるんですね。それでね、もう潮あがみちゃったんで。で、私ね、そういうの大好きなんで。 で、今、電車に乗ってね、新幹線に乗って名古屋とかいろいろとこ行くんですね。そうすると横ね、私の高校を通るんです。で、高校の時に、岡丸牧師とね、昼休みの時屋上に行ってね、で、新幹線を見ながら絶対乗るぞって言ってたんです。それでね、逆から見るんですね。そしたら、この間ね、驚いちゃって、ね、それが幸せなの、なんて言うかもしれないけど、何が驚いたのかっていうと、東京カリスマ政界があったでしょ？それで五反田でやったことがあるんですね。そこね、私が見る限り、私の住んでいた家が取り壊された敷地の上なんですよ、皆さん。ああ、ここだってね、覚えてる人いますか？私が言ったの。ここが私の生まれたところですね。私の家だったところですってね。言った、ね。でね、主をあがめましたよね。主の御手の素晴らしさ。で、皆さんね、主と共にいる限り、皆さんは大丈夫です。皆さんはね、大丈夫じゃないと思ったのは、それは主のいなければ大丈夫じゃないですね。ね。主から目を向けてなければ、それは大丈夫じゃないんですよ。しかし皆さんが主に心を向けてね、主にと共にいるならば、主は永遠に皆さんを守ってくださいます。ね。たとえ失敗したとしてもすぐ悔い改めて戻ってください。皆さんが見捨てられることは全くありません。ね。そしてね、常に最高を主が与えようとしてるってことをね、覚えていただきたいと思うんですね。そして主の御心を選ぶときに、最高の人生がそこに与えられてくるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。信仰の告白を、しっかりとさせる必要のある方がいらっしゃいます。そのことによって神の技を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。また、行くべき道に関して迷っている方がいらっしゃるんですが、祈りがポイントとなります。その中で、気がつくことを示されることがあります。テナス様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を出してください。与えられた言葉をしっかりと握り、従うことを通して、栄光を見る方がいらっしゃいます。忍耐が必要なので、忍耐を保っていくように召喚っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御によって目指すお一人お一人の体と精神から病の霊を抑え。イエス・キリストの御によってお一人お一人の体と精神から癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの御によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。ちょっと耳が聞こえにくい方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。鼻の悪い方が癒されました。イエス・キリストの御によってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞ3秒お願いします。